通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。2月12日水曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。なんかさ、火曜日祝日って久しぶりじゃないですか。調べたところね、前回火曜日が祝日だったのは2023年の3月21日でした。実にね、まあ約2年前。なんか割と良かったね。土日休んで、月曜日だってね、ブルーマンデーってやつを経験してね、火曜日休み、すぐ休みみたいなね、なんか月曜日がブルーじゃない感じがしてよかった。なんか連休も悪くはないんですけど、こういうね、ちょっと行ってちょっと休みみたいなね、感じのサイクルがね、僕は割と好きみたい。多分ね、理想の働き方はね、月水金働いて火木土日休みみたいなね、こんな働き方ができたらいいなっていう風にね、思ったりもします。皆さんはどうですか？固まった休みが好き、それともとんびとんびに休みがあった方が好き？よかったらね、コメント欄書いてもらえたら嬉しいです。それでは今日の本題に入りたいと思います。今日はね、1週間の振り返りとコメント返しの後半戦ですね。まあ、1週間の振り返りといっても、先週1週間はお休みしていたので2週間前の振り返りですけどね、この後半ではナンバー380、81、82の3本に、コメントいただいたものに対して、放送の振り返りとコメント返しをしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずナンバー380、ポケモンから学ぶ睡眠の知識。この放送にね、ゆかりんりんさんとカオさんからコメントいただいてます。ありがとうございます。まず、ゆかりんりんさん。はーい、もう1月が終わる。早すぎですよ。ぼーっと生きてんじゃねえって、チコちゃんに叱られそうです。かっこ笑い。ぼーっとはしてないつもりなんですけどね。ポケモンスリープ使ったけど、すぐやめちゃった。かっこ笑い。ゲーム機能が面倒でダメでした。結局、計測はアップルウォッチに任せ。オートスリープで管理してます。ということでね。ゆかりん兄さん、ありがとうございます。いや、ゆかりん兄さん全然ぼーっと生きてはないと思いますけどね。でも本当に時が経つのはすごくね、早く感じる時もありますよね。ポケモンスリープね、確かにゲーム性がねありますけど、まあ、ここがやっぱり面倒かどうかっていうところですよね。まあね、アップルウォッチがあるんであれば全然ね、睡眠の計測は問題ないと思うので、それでいいと思います。まあ、僕はね、アップルウォッチがないこともあり、ポケモンもね好きっていうこともあるので、ポケモンスリープがね割と長くね続いてるかなっていう感じがしてますね。いずれにせよ、睡眠の計測ができるようになる、そしてそれがスタンダードになってきた世の中っていうのは、割とね、健康管理という点でとても重要な一つをカバーし始めたっていう風にね、考えれるのかなという風に思うので、僕はね、とてもいい時代になってきたのかなっていう風に思ったりします。ゆかりん兄さん、ありがとうございました。続いてカオさん。朝は寒さとともに起きられなくなり、スタイフはほぼアーカイブで聞いているうちに1月が終わり。でもよく寝て除雪を時々するので、筋肉痛とケアのためのストレッチやヨガをやる習慣ができたので、体調はまずまずです。よく寝ているので、ポケモンスリープのチップス全部集めちゃっていました。いや、カオさん、これマジ最高ですよ。よく寝て運動をしてね、まあ除雪なんで意図的な筋トレじゃないかもしれないけども、筋肉をねちゃんと使って、そしてそのケアのためのストレッチやヨガをやる習慣ができている、理想。スタイフはね、アーカイブでいいと僕は思ってますよ。僕も結構アーカイブ派なんで、やっぱり一番大事なのはカオさんがねやってるような、この体のルーティーンと言いますか、寝て鍛え、そしてケアをする、ここがベースにあると、やっぱりね、何をするにしても、なんて言いますか、パフォーマンスが高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。音声配信はじめ、何か学びの時間とか、そういう時も吸収力がね違ってくると思うんですよね。僕はね、ついついそこら辺がねおろそかになりがちなので、本当にね、カオさんを見習っていきたいなっていうふうに思います。カオさん、ありがとうございました。 続きましてナンバー381、この1年でやりたい8つのこと、年を1つ重ねまして。この放送には内科医武雄先生、ひろみさん、かおさん、ノエルさん、まるともさん、やすこさんからコメントいただいてます。内科医武雄先生、お誕生日おめでとうございます。僕は精神年齢4歳です。ということでね、ありがとうございます。精神年齢4歳っていや、それはね、そんなことはないっていうのは、まあね、誰もが言えるかもしれませんので、ここは精神年齢4歳ですを受け止めてコメント返しをしたいと思うんですけども、確かにね、武雄先生のこのワクワクする医学に対して前向きに、そして真摯に夢中に向き合ってる姿っていうのは、精神年齢4歳じゃないとできない技なのかもしれないというふうに思わされることもあるかもしれないです。これからも精神年齢4歳の武雄先生についていきたいと、学ばせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、ひろみさん、お誕生日おめでとうございます。充実した1年になりますように。はい、究極理想形で言うと、何もしないことで充実した1年にしたいと思うんですけども、まだまだね、そんな1年を僕は過ごすには早いみたいです。予定としては、まあそこそこ慌ただしく充実した1年になればいいのかなっていうふうに思ったりしてます。ひろみさん、どうもありがとうございました。続きまして、かおさん、お誕生日おめでとうございます。心晴れやかな時を持ちつつ過ごしていきたいと思いますよね。多分できると思います。いや、本当、心晴れやかな時を持ちつつ、ここ重要ですよね。僕ね、永遠のテーマなんですけども、自分の機嫌は自分で取る、これをね、心がけていきたいと思います。そうすればね、心晴れやかな時、これをね、持ち続けることができるのじゃないかなというふうに思ってます。できるように頑張りたい。カオさん、ありがとうございます。続きまして、ノエルさん、お誕生日おめでとうございます。多分この先いくつになっても中身は同じじゃないかなと思います。鏡を見てびっくりします。いや、やっぱそうですよね。なんかいくつになっても中身は変わんない気がしますよね。いや、にしてもさ、鏡見るとびっくりすること多い。お風呂の前にさ、鏡とか見てみると、目の前に映ってるの、ライザップのあのビフォーの写真ですからね。とはいえ、かつてアフターのような状態だったわけでもないんですけどね。ちょうど今日ね、妻にお腹を触られて、ウォーターベッドみたいになってからと言われたことがね、軽くショックでしたので、しっかりとね、中身が変わらないのであれば、見た目もね、なるべく変わらないようにしていきたいなというふうに思います。ノエルさん、ありがとうございました。続きまして、まるともさん、お誕生日おめでとうございます。同世代と知れて嬉しいです。あ、間違えました。まるともは20代でした。読みながらふって言ってすいませんでした。まるともさん、ありがとうございますね。同世代と知れて嬉しいですということで、僕も嬉しいです。でも、まるともさんは20代ですからね。はい、まあ世代差はね、あるかもしれませんけども、これからももしね、世代間が離れていてもピンとくるようなジョークやネタなどがあれば、積極的にね、絡んでいただければ嬉しいです。まるともさん、ありがとうございます。続きまして、やすこさん、お誕生日おめでとうございます。たださんのその視点や発想に感心させられています。頼もしく心強いです。そして心の軸、柱がしっかりしている人だと思います。私もそうなりたいと日々葛藤しますが、頭弱いし、還暦間近、体力的にも追いつかなくて焦ります。素敵な週末をお過ごしくださいということでね、やすこさん、本当にどうもありがとうございます。そういう風にね、言っていただけるのは本当にね、嬉しいなっていう風に思います。まあしかしながら、僕はね、心の軸や柱がしっかりしているのかなとね、いつも自問自答しているような状況であります。まあそこもね、伸びしろと自分の中では捉えてね、これからもね、いろんなことに、チャレンジしていきたいなというふうには思ったりしています。いや、でもさ、やすこさんこそすごいと僕は思いますよね。だってさ、還暦間近、体力的にも追いつかなくてと言いつつも、この音声配信の世界をはじめ、いろんなね、現代技術を駆使されてるわけじゃないですか。僕はやすこさんのことを少し知ってますけども、ディスコードを使ってる還暦間近の方、この日本に何人いるのかしらって思ったりしてますよ、ね、そういった意味では本当にね、僕こそやすこさんをね、見習いたいなとリスペクトしています。これからもね、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。やすこさん、ありがとうございました。 はい、それではね、最後の放送ですね、ナンバー382、ノリタダダウンシンドロームラジオ、先月から始まりました。毎月第1土曜日の夜やるね、ボイシーパーソナリティのアップクッパパことノリさんとの、コラボライブですね。今回はね、第2回目ということで、雇用についてお話をね、2人でしていきました。お互いのね、まあ立ち位置とか、生きてきた道とかの違いから、やっぱりね、視点が違うっていうところで、本当にね、話していくうちに生まれてくる化学反応が面白くてね、毎回僕自身一番楽しみにしています。この放送にはね、ひろみさんからコメントいただいてます。お二人のコラボ、毎回楽しみに拝聴しています。咳喘息お大事に。雇用について、我が子はもう少し先の問題かなと思ってはいますが、小さいうちからでも家以外での居心地よい居場所&仲間&趣味を見つけてあげることは大切ですよね。将来的にそこに関連する部分で少量の賃金が発生すればすごくありがたいです。はい、ということでね、お聞きくださった方はもうね、ご存知だとは思いますけども、本当にね、咳喘息の症状がひどくって、このライブ中も何度もね、ミュート機能を押しながら、ミュートボタンを押しながら収録してました。せっかくのね、楽しいのりさんとのライブの時間、来月はね、万全の体制でお話できたらいいなというふうに思うので、しっかりね、直していきたいと思います。そして、そうですね、子供、小さいうちからでも、まあ、やれることっていうのは確かにあるのかもしれない。まあ、ただ、やらなければいけないことではないと僕は思っています。本当にね、ひろみさんだけじゃなくて、いろんな人がね、それぞれの生活状況、生活背景をね、持っているんですよね。だから、これをやった方が将来絶対にいい、みたいなね、決め打ちで言うことは簡単なんですけども、じゃあそれをやることによる自分自身の心身の負荷、ね、経済的な負荷、ね、そういったところによってマイナスになってしまっては元も子もないと思います。やれる範囲でやれることをやっていく。これがね、一番いいのかなっていうふうに僕自身は思っています。そして僕自身はそういうふうにいろんなね、ことをやっていこう、やれることをやっていこうというふうな人、親御さんたち、そしてその障害を持った当事者の方が将来暮らしやすくなるような、社会を変えていくようなところにね、着手できていければなっていうふうに考えています。これがね、障害児を持つ、父として、まあ、当事者としての僕、そして、自治体の職員であり、社会福祉士である支援者である僕がやっていくべきことなのかなというふうにね、もう勝手にね、使命のように思っています。皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になる、それがね、僕の人生のテーマかなというふうに思っていますので、これからも頑張っていきます。ひろみさん、どうもありがとうございました。ということでね、遅くなりましたけども、1週間の振り返りとコメント返し、後編ね、これで終わりたいと思います。引き続きね、毎日配信ではなく、しばらくはね、咳の症状を見ながらの不定期配信になっていくと思いますけども、楽しい放送、ためになる放送、居場所のような放送、聞いてよかったなというふうに思えるような放送、そんな風なね、放送していきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では言葉遊びや世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。